皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月21日にミンフィーネットで発表された、世の中で最も貴重なファールンダーファーに巡り会えたという内容です。それではお聞きください。世の中で最も貴重なファールンダーファーに巡り会えた。文、台湾のダーファー弟子。今年68歳の邱天輝さんは40歳の時にファールンダーファーと出会い、修練の道を歩み始めました。この28年間を振り返り、邱さんの心は感謝の気持ちでいっぱいです。邱さんは、私と年齢が近い人たちは一生懸命お金を稼ぎ、名声や地位を追い求めたが、結局生まれた時も亡くなる時も何一つ持っていくことができない、とよく言います。私の人生は決して豊かではなく、とても平凡ではありますが、私が持っているものはほとんどの人が夢見ても手に入れられないものです、と語ります。邱さんは幼少期を台湾、台中市で過ごしました。家族は果樹園を営んで生計を立てていました。末っ子の彼には2人の姉と5人の兄がおり、両親や兄弟が農作業で忙しかったため、邱さんは自分で本を読み、早起きして学校へ通うことが習慣となり、大人たちを心配させることはありませんでした。中学2年生の時、母親が病気で亡くなり、その後、邱さんは兄の家に引き取られ、その子供たちと共に勉強し、生活する日々を送りました。長い学びの年月を経て、邱さんは無事に国立大学を卒業し、台中市立の学校、無法農校に就職しました。1. 教科チーム長のプレッシャー。学校では教科チーム長を務める邱さんにとって、毎年の時間割編成の作業は全ての教師のニーズや利益に関わるため長年の悪夢でした。当時はまだコンピューターで時間割を組む時代ではなく、手作業で行っており、うまく組めないと先生方が机を叩いて抗議することもありました。それに加えて授業の調整や数多くの教育関連の活動や事務作業もこなさなければならず、初めの数年間は本当に大きなプレッシャーを感じ、ストレスで消化性潰瘍を患い、体は非常に痩せ細り、顔色もあまり良くなかったのです。当時、邱さんが一時的にプレッシャーから逃れる方法は気功への興味と追求でした。邱さんはもともと武教小説を読むのが好きで、その後気功を学びたいと思うようになりました。一つには健康のため、もう一つは武術を極める武教の境地に憧れていたので、長年にわたってさまざまな気功の流派を探し求めてきました。1996年末、邱さんは気功仲間の菅さんから電話を受け取りました。菅さんは興奮した口調で、息子が教えてくれたんだが、今中国ではみんなファールンゴンを修練しているんだ、一緒に学んでみないか、と誘ってくれました。まもなく邱さんのもとに菅さんから一冊の本が送られてきました。青い表紙に大きく目立つ字でファールンゴンと書かれており、それを見た瞬間、彼は我慢できずにページをめくりました。そして死に巡り合い、道を求める強い願望が心の中に湧き上がったのです。その修練への強い思いが通じたのか、間もなく再び菅さんから電話があり、北京で中国のファールンゴン学習者の交流会があるんだ、一緒に行かないか、と誘われました。まだ広報を学んでいなかった邱さんでしたが、師父に会えることを期待してこの誘いを快諾しました。2. 北京への旅で修練の真の意味を理解。1997年2月の北京への旅で、邱さんは立皇嗣師父に会うことはできませんでしたが、10日間のこの旅は修練の意味をより深く理解するきっかけとなりました。邱さんはファールンゴンに触れたばかりの時、ただ広報を練習するだけだと思っていましたが、数日経って修練は自分の想像とは全く違うものだと分かったと語ります。 九さんは北京の学習者たちが学法を非常に重視している姿を目の当たりにしました。彼らは背筋を伸ばし、敬意を持って本を読み、心を開いて交流していました。仕事や家庭の中でトラブルや屈辱に直面した時に、どのように真善人の基準で対応し、自分の執着心や欲望を取り除いているかを語り合っていたのです。Q さんが当時宿泊した部屋はとても狭くて人がぎゅうぎゅう詰めでした。ある北京の学習者は隅に追いやられてしまったのですが、全く気にする様子もなく笑いながら、大丈夫、ここで足を組む練習ができるよ、と言いました。小さな出来事ですが、その一言から日常生活の多くのことが修練につながっていると感じたのでした。3. 心性が変わると全てが変わる。台湾に戻った後も、教科チーム長の仕事は依然として忙しく重いものでした。しかし Q さんは自分の心境が以前とは変わっていることに気づきました。以前は連休明けの朝になると教師からの急な欠勤の電話がよくかかってきました。その度に頭が痛くなり、また面倒なことかと感じていました。そして代行、講義を変わることをお願いするために他の教師に頼みに行っても、忙しいと断られ、冷たくあしらわれることが多かったのです。しかし、修練して申請を収めるようになってから、同じ欠勤や代行の電話がもはや悩みの種ではなくなりました。Q さんは面倒だという気持ちを捨て、電話を受けた時には、大丈夫ですよ、私がしっかり対応しますから、どうかお体を大切にしてください、と伝えるようにしました。教師たちが安心できるよう、代行の手配をしっかり行おうと考えるようになったのです。また、時間割を作成するときには、各教師の要望を記録し、できる限り対応するようにしました。Q さんは心から相手の立場に立ち、誠意を持って接するようになりました。その真摯な善意は、仕事に対する態度や職場の雰囲気を変えただけでなく、彼の弱っていた体調までも改善させました。Q さんは以前、消化性潰瘍があったので、コーヒーや濃いお茶が飲めず、パイナップルも避けていたのですが、ある時、何気なくコーヒーを飲み、パイナップルを食べても何ともなく、その時、長年悩んでいた病が知らぬ間に消えていたことに気づいたのでした。4. 理工士主婦にお目にかかった。1997年11月16日、理工士主婦が台北市の小学校で社会一般に向けて公開説法を行われました。多くの人が説法を聞く機会を逃したため、主婦は台中市でもう一度説法を行われることに同意しました。しかし、時間が限られており、多くの場所が借りられなかったため、台中市に住む Q さんは校長に報告して同意を得た後、無報納校を会場として手配しました。北京の旅で主婦に会えなかった Q さんは、ついにその願いが叶いました。Q さんはこう語りました。午後1時ちょうどに主婦が時間通りに講堂に入ってこられました。最初の印象は主婦がとても背が高く、慈愛に満ちていて親しみやすい方だということです。主婦に何を話しかけても笑顔でうなずいてくださいました。以前私は他の気功もいくつか学びましたが、いわゆる気功師の中には威張っている人も多かったのです。しかし私たちの師父は全くそんなところがありませんでした。台中での説法は午後1時から夜7時まで続きました。説法が終わった後も多くの人が師父を囲み、質問をしたり握手を求めたりしていました。Q さんはこう回想しました。主婦は長時間説法をされていて、きっと休息が必要だったはずです。でも主婦はとても忍耐強く、面倒がる様子もなく質問に答えられ、一人一人と握手をされていました。説法の間、主婦はほんの少し休憩しただけで水さえ飲まれていませんでした。説法が終わった後、Q さんは他のスタッフと共に主婦と食事を共にし、その時に主婦の法を伝える真摯な気持ちを理解しました。Q さんはこう語ります。 食事が終わった後、シェフはその場にいた全員と自ら握手をしてくださいました。シェフの手はとても柔らかかったです。あれから何年も経ちますが、その時の握手の感触と印象は今も私の心の中に残っています。その年の2回の説法は多くの人にとって千載一遇の機会となりました。多くの人が急いで親戚や友人に電話をかけ会場に呼び寄せました。Qさんの妻と兄もこの説法を聞いた後に修練の道に入りました。結び、Qさんがダーファーを修練して28年が過ぎました。この貴重な道のりを振り返り、Qさんは謙虚にこう語りました。私の修練はとても素朴で目立った奇跡はないように見えます。でも私は数えきれないほど多くの奇跡を目の当たりにしてきました。例えば体調が悪く絶望的な状態だった人が修練を始めたことで健康を取り戻したり、家庭のトラブルや夫婦関係が修練によって改善されたりしたケースがたくさんありました。ファールンダーファーは非常に正しく、真に人の人生を変えることができるのです。最後に Q さんは主婦への心からの感謝を述べました。主婦には私の人生の中でダーファーを修練する起源を築いていただき、より良い人間になることを助けてくださったことに心から感謝しています。そして生命の来た場所と帰るべき場所を教えていただきました。私は世の中で最も貴重なダーファーを得ることができました。それは永遠に持っていけるものです。だからこそ、これからもできる限り多くの人にファールンダーファーを知ってもらいたいと思います。それこそが全ての人がこの世に生まれてきた起源なのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。